成果産業 IR セミナー。この番組は証券コード8061東証プライム市場成果産業株式会社の IR 活動の一環としてお送りします。お話は成果産業株式会社代表取締役社長の桜井明彦さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は6月20日に札幌で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード8061東証プライム上場成果産業株式会社代表取締役社長桜井明彦さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りいたします。ではよろしくお願いいたします。
札幌での説明会、これ昨年7月開催をさせていただきまして2回目となります。まだまだ成果産業認知度が低いので、まあ、短時間ではありますがしっかり説明をさせていただきご理解を賜りたいと思います。まず最初に会社の概要につきましてご説明を申し上げます。私も成果産業株式会社東京千代田区丸の内に本社を置きます。1947年10月に設立をされ来年で創立80周年ということになります。資本金67億2800万円、純資産547億円強ということでございます。事業につきましては連結で1558名、3月末1558名ということです。主な事業内容、発電設備、環境装置、産業機械、さまざまな機械の販売、輸出入、アフターサービス、これを手掛けております。現在グループ企業33社、拠点数国内が153拠点、これで事業を運営をしております。先週末のですね、株価2930円というところでございます。時価総額は1083億円、それから株主さんの数は3月末で2万279名ということになっております。 PBR が 1.95、 PER が 13.89 とこういうような数字が昨日末のデータでございます。それから私の企業理念、社業の発展を通じ社会に貢献すると、これを我が社の信条とするとこういうふうにしております。今年成果産業タグラインになるものを作りました。人を思い産業をつなぐということです。まあ、価値の源泉、これは人とでありお客さんはもちろんのこと、さまざまなステークホルダー一人一人の思いをに寄り添って信頼を築いていくと、創業以来掲げる社是のもとですね、産業の成長と社会の豊かさ、これに寄与することを使命というふうにしてまいりました。長年にわたる蓄積した強み経験、これを生かしてですね、人と産業の架け橋になること、これが私たちの存在意義というふうに考える次第でございます。少し遠隔についてご説明申し上げます。先ほどお話ししましたように1947年、戦前のですね、三菱商事さん、これ財閥解体で160社ほどに分かれました。私どもは先日の三菱商事さんの門司支店、ここを起源にして設立をされました。当時の門司、門司港、これは西日本の花形の貿易港ということもあり、西の花になろうということで成果産業という名前が付けたという由来がございます。1961年にですね、東京証券取引所第一部に上場しております。商社の中では比較的早い上場だと思います。その後海外にも展開してまいりました。2022年4月東京証券取引所プライム市場への移行をしております。それから2024年6月にですね、日本フェンゴール株式会社、これを私どもの持ち分法の適用会社化というふうにしました。それから私ども事業につきましては3つのセグメントで展開をしております。化学、原子力、それから再生エネルギーなどのエネルギー発電関連設備の販売、それからさまざまな素材、食料品、まあ、食品飲料等の生産設備とかですね、プラント類、これの販売をする産業機械事業、それから、まあ、半導体とか一部特殊の計測機器、 特殊な設備、この辺のあまねく販売するプロダクト事業と、この3つの事業を展開をしております。これはあの素業のエネルギー事業のですね、主力製品、発電設備、これを販売してまいりましたけれども、その取引実績とか信用からですね、各種の製造機械の販売、これを主要顧客に展開し、産業機械事業というのが生まれました。産業機械事業の中で特に海外品メーカー、海外メーカー、この辺をですね、幅広く販売するのがプロダクト事業ということで、3つの事業というのは密接に今も連携しているというふうにお考えください。それから連結の範囲ということで、先ほどお話した33社グループ会社ある中で主要な連結対象ということでございます。エネルギー事業につきましては、今お話申し上げました適用、持ち物法適用会社は日本フェンゴルさん、それから高圧バルブメーカーのスタンダードに上場してます TVE さんというのもございます。産業機械は主に販売機能を持つ欧米、東南アジア、これの現地法人、それから昨年12月に機械メーカー朝日サナクさんというのを加えました。プロダクト事業というのは子会社群が中心に構成されています。鶴見ヨーロッパ、これは鶴見製作所の水中ポンプの販売、欧州での販売会社、それから特殊精密バルブの日本ダイヤバルブ、それから聖火ダイヤエンジン敷島機器、この敷島機器というのは札幌苗穂にある三菱重工の漁船用のエンジン、これを北海道1円で販売している会社です。北海道内に10カ所ほど拠点を設けて販売をさせたいです。一部最近はデータセンター用の非常用発電設備、これも敷島を販売をして、まあ売り上げを拡大しているというところでございます。それから田中造船というのは、これもあの船の関係で九州長崎にある造船会社ですが、船、まあエンジンとともにですね、船そのものもということで、買収をしました、いうようなところが連結の範囲でございます。少し各事業について、ご説明申し上げます。エネルギー事業、今お話申し上げました通り、火力、原子力、再生可能エネルギー、これはあの三菱重工製品の販売が事業の中核でございます。特に、まあ、火力につきましても、最近は LNG、石炭ではない LNG 火力、ガスタービン、これの販売、それから原子力、これは、まあ、安定的に使おうということで、定期点検等に、まあ、携わるということでございます。再生可能につきましては、小水力、こういったところもやってます。いずれにしても、やはり日本の電力の安定供給、これ、社会インフラ、これを支える重要な使命を持つというふうに認識をしております。具体的にはこの三菱重工と各電力会社さんとかですね、まあ、エネオスさんとかジェフィーさん、こういったところの架け橋としていろいろ活躍をさせていただくというところでございます。
やっぱりあの創業の経緯で三菱商事さんの分解体のところから、やっぱり三菱重工さんともかなり親密な関係で推移されているわけですね。
そうですね、やはり私ども全体的な、まあ、扱いの中では、まあ、半分はいきませんけども、三菱重工関連の仕事があるのかなというふうに思います。特にまあ創業が北九州ということがございますので、西日本関西電力伊勢、これの電力会社さん、まあ、火力、原子力、その他のところについてはしっかりと重工さんの代理店として活動させていただいているというところでございます。それから産業機械事業でございます。これはまあ先ほどお話した化学、素材、飲料、製造メーカー、幅広い製造設備を販売ということでございます。昨今やはり国内のですね、設備投資の若干の減少、それからやはりまあ環境への関心のとかですね、高まり、それから就労人口の減少、いろんな課題の中で扱いの製品も自動化とかですね、リサイクルとか、そういったところに切り替わって今おります。まあこの業界、製造メーカーさんもですね、専業のやはり中小メーカーさんが多いです。私どもやはりプライム企業としてですね、こういうやはりあの企業、これのやはり事業の維持にもですね、やはり努めていく必要性があろうというふうに認識をしております。やはり中小企業さんをしっかり支えていくというのも私どもの使命であろうというふうに思っております。それからプロダクト事業、これはですね、エネルギー事業並ぶ収益の大きな柱です。エネルギーとともにほぼほぼ同規模の事業収益を持ってます。特にこの中で重要なのがこの4つのですね、まあ、子会社群でございます。鶴見ヨーロッパ、ゲンベハーというドイツにある会社、ヨーロッパ1円の証券を持って って水中ポンプ、これ水中ポンプはですね欧州で最近はやはり社会インフラ、地下鉄工事とかですね、やはりダム工事、まあ、特に最近やはり日本もそうですけども洪水とかいうのが結構多いんですね、やっぱヨーロッパでも、まあ、そういったところにはですねしっかりとそのある意味では代理店として活動させていただいておるということで、まあ、売上も150億円規模ということで大変私どものやはり重要な会社です。それから日本ダイバルブ、これはやはり工業のバルブメーカーで特殊なですね医薬品医療用バルブなんかも作る、もともとは第一三共さんの子会社でございました。私どもそれの販売をずっとやってまして、第一三共さんのやはり何ですかね、資産の入れ替え、こういう中で私どもが 100% 子会社にして運営をし販売をしているというところでございます。それから先ほど申し上げました聖火第二式島、これは三菱重工の漁船用のエンジン、それから陸用のエンジン、こういったところの販売並びにメンテナンス、これを手掛けるというところでございます。それから聖火産業ではさまざまな計測機器をやってます。最近はやはりスマート保全ということでドローンを使った保全をやってます、いうようなところでニッチトップな製品を扱う事業というふうにご理解をいただければと思ってます。それからこういう取り組みの中で私ども現在2030年を期限にする長期経営ビジョンというのを掲げております。まあ、取り巻く環境の変化、こういった中でやっぱり当社の成長を考えたときにエネルギーとか産業インフラに強みを持つ私どもとしてですね存在意義、これはやはり地球環境と調和したサステナブルなエネルギーの創出であり、やはり産業活動を支えるということを、こういう思いからですね長期経営ビジョンというのを策定をいたしました。2022年に検討し2023年から始めておりますけども、当時の収益がですね営業利益で言ったら大体そうですね40億円ぐらいだったんですね。ですからなんとかですね2030年までに 1.5 倍の、まあ、65億円ぐらいを目指したいということで策定をいたしました。その後少し取り巻く事業環境、三菱商事さんの三菱重工の販売代理店の返上、これによって私ども火力発電の地位の向上とか原子力の扱いが始まるとかいうことで、やはりフォローサイドの事業環境の大きな変化、こういったことがあってたびたびその目標数値については修正をしてきました。現在のところは2030年度の目標、到達目標としましては売上高を1800億円、それから営業利益を120億、経常利益を125億にしたいと、こういうふうなのが到達目標です。昨年度の実績、2025年度の実績ではですね、営業利益では 80.3 億円ということで、経常利益は 90.3 億円ということで、まだ少し距離がありますけども、基礎の目標設定からは順調に収益というのは拡大に進んできているんじゃないかというふうに考える次第です。さて、そのこの120億円をどう達成するのかというところがポイントになるんですが、今の先ほどお話をしたエネルギー、産業機械、プロダクト、3事業、これオーガニックという我々言い方をしてます、既存事業オーガニック、これをですねなんとか85億円まで、120億円のうちの85億円まで持ってきたいと、残りの35億円については新たなやはり事業投資で利益を創出したいというふうに思う次第です。健全な BS、 それから財務レバレッジ、私ども日本格付け研究所による、信用格付け A シングルマイナスというところで財務的に安定しているという評価をいただき、そういうデッドを活用しながらですね、まあ、M&A、 こういったことを使い、このノンオーガニックな部分の35億円を創出したいと思ってます。少し先ほど触れましたように昨年12月にアサヒスナックという会社を買収をいたしました。ここはだいたい売上150億、営業利益で18億円ということでございます。まあ、そういった意味ではこのノンオーガニックの35億円の取り組みの一部がですね、アサヒスナックということで、まあ、そういったものをさらに駆使しながらこの35というのを達成していきたい。ましてや、まあ、オーガニックについては昨年度 80.3 億円ということですので、2030年に85ということではなく、これも上積みをしていく中ではなんとか、まあ、前倒しの達成と、2030年にはもう少し大きくなっていきたい、大きくしなければならないと、こういうふうに思う次第です。 連結決算、まあ先期の数字については今ほどお話を申し上げたところで、ございます。合わせてこの時価総額についても2023年度にはですね、253億円だったものが現在は1000億を超え1100億円、だいたい5倍弱ぐらいの伸びがここのところ収益とともに私どもの取り組み、これをしっかりご評価いただき、まあこういう機会もいただきながら IR もですねしっかり私どもの可能性ということを説明しながら市場に受け入れていただいている結果かなと思ってます。それから連結の会社については今お話した総じて大体まあ100億近辺の会社で構成されてますと。それから12月に子会社化しました旭サナック、これはですね塗装機それから圧造機といわれるこれ自動車用の特殊ボルト、これの日本のトップメーカーです。塗装機でのトップメーカーです。そういったところを買収をしてます。1980年ぐらいから私どもとお付き合いがあって一緒になってドイツやタイで合弁会社を作ってました。そういう縁があってですね今回私どもの 100% 子会社にしましたと。この会社については、まあ現進行期今期からですね業績私どもの連結業績に寄与してきます。先期12月の、ある意味で買収だったので先期は12分の1しか、数字入れてませんけども今期は丸々この数字が連結業績には、反映してくるというふうに今後の大いに期待をする一つの材料です。それで現進行期の状況につきましては今年の予想については営業利益91億、経常利益98億ということでございます。一株当たりの当期純利益は 215.33 ということで先期よりもちょっと伸びていると。それから年間配当については来週株主総会で2026年3月期の年間配当、まあ下期配当を決定しますいただきますけども 81.66 からですね現進行期については93円ということ予想を、まあ、見込んでおります。これは業績のアップとそれから配当方針これを少し変更したこの辺によって、913円ということを今見込むというところでございます。それぞれのセグメントはお話申し上げた通りエネルギーとほぼほぼプロダクト、この2つがやはり日本柱というところです。産業機械については今までかなり苦労してきましたけどもようやく取り組みがまあ少しずつ展開が進み黒字化しつつある、かつ現進行期から旭サナックが入ることでセグメントにプラスに転じていくというふうに考える次第でございます。それから株主還元これをですね変更いたしました方針をと。少しご説明申し上げますと以前はですねこの総還元成功 45% の前にですね配当成功 35% をめどにするということにしておりました。2023年に東証の提言や株価それから資本効率を意識したとこういう提言がある中で私どもその段階で総還元成功 45% をめどにということに方針変更させていただきました。当時まあ企業の多くがですね総還元成功だとこういうふうにだいぶ採用が進んだ部分もあって私どもも総還元成功ということを使って 45% をめどということでこれまで来ました。まあただ実態としてはですね2024年以降 45% に満たない 40% 内外できました。これはですね今までご説明しましたように資金をですねかなりやはり持続的な成長を狙った成長投資に振り向けてきました。まあ実際は収益のアップとともに配当実額そのものは増加をずっとしてきてます。ただ配当成功的な総還元成功で見ればですね45には至れませんでした。ただまあそういったことをポジションがだいぶですねそういった意味では収益構造が変わり基礎収益が上がったということもありですね今回やはり事業環境の変化ポジションの変化こういったことを勘案してですね資本効率それから株主様への還元をもう一度見直すということで配当方針をですねズバリ連結配当成功45ということに変更させていただきました。やはり向上した事業収益現在の状況を踏まえてですね今後は事業収益これを元に元とする配当これを中心に添えた 株主還元いくと、もうズバリ王道でですね、はい、利益で勝負するんだというようなことに変更をさせていただきました。
これ、まあ、総還元成功といえば、まあ、自社株買いと配当と合わせてみたいな話だと思いますけど、はい、今こちらに書いてある通り、あの、連結配当成功という形で、まあ、一段上げながらも自社株取得についても適限に応じていくというような話なんですね。
そうですね。あの現在市場買い付けでの30億円を上限にする105万株の自社株買いということを今進めております。2026年5月14日からですね、26年8月31日を期限に、だいたい比率的には 2.89% のボリュームですけども、自社株買いということに今取り組んでおるところでございます。まあ、資本効率、株主還元、これを目を向けてですね、実行することを決断をさせていただきましたというところでございます。それから関心事項ということで、いろいろ株主様からのご質問多々いただく中で、まあ、ROE につきましては目標については 14.8 ということで先期クリアをしてきたということでございます。今までもまあ 10% 以上というふうに考えておったのについては、まあ、一定のところはクリアしてきたのかなというふうに思っています。それから配当については今説明した通りでございます。それから政策保有株式、これの縮減もずっと取り組んできました。2026年3月期では16.76% ですか、 8% です、まあ、20% 切る水準までということで、2028年には 10% 水準までさらなる縮減をしていきたいと、まあ、縮減することによって得る資金、これをやはり事業投資にさらに回していこうというようなストーリーでございます。それから株主還元につきましては、クオカードを発行させていただいております。私どものクオカード、あの桐谷さん、これを採用させていただきます。桐谷さん、あの私どもの生活産業の株をですね、最初に買ったということでございます。あの一番最初に買った株が生活産業だということで、私どもの広告先導のごとくですね、活躍いただいております。株を買っていただきますと、クオカードを株主様には配布をしておって、大変好評いただいているというところでございます。そういったこともあって、株主数もかなり激増しているというところで、
すごいですね。
ありがたい次第で、本当に木田さんにはお世話になっておる次第でございます。はい、それから IR もですね、いろんなところでさせていただいております。日本全国、それから海外、この辺 の投資家さんもかなりやはりコンタクトの件数が多くなり、台湾、シンガポール、こういったところにも今展開をさせていただいております。それから原子力のところをちょっとご説明申し上げますと、2025年の2月にですね、第7次エネルギー基本計画、政府閣議決定をいたしました。これによってですね、やはり原子力の最大価値をしていこうということが不可欠ということで決定されました。これによって私ども、まあ、西日本全部担当しておりますけども、ここに書いてある発電所、これはあの定期点検、原子力規制法でですね、13ヶ月に1回点検をするというのが決まられています。13ヶ月点検ということがある、これは安定的な、まあ、商談。それからやはり長期運転ということで、40年から60年の長期運転をしていくということが決まっています。これに基づいてかなり老朽化というか、まあ、古くなってますので、主要な構造品、まあ、タービンとかですね、それから圧力容器、いろんなものの更新工事、これが今始まりつつあります。こういった商談も我々担当しております。それから当然ながら稼働が上がりますと、使用済み核燃料、これ、まだ本格稼働までいきませんので、各電力会社につきましては核燃料の乾式貯蔵設備、これを作ってます。そういったところの商談、稼働に、まあ、安定稼働というか最大限活用することでですね、私どもの商談というのも合わせて拡大しているというところです。
これあのノウハウが大変なような感じもするんですけど、これ60年とかまで伸ばすというようなことですと、
そうですね、あの実質こういうご覧の発電所に事務所を全部設けてますけども、はい、まあ、北海道の泊まりと同様ですね、あんまり人が行かないところが多いんですね。ですから社員をですね、そこに配置するのはですね、ものすごく苦労でしてね、東京で育った若い社員をですね、そういうところにもう本当に配置するのはですね、会社としてですね、宿泊しながら、うまく人事移動しながら、はい、ですから事業の安定運営を、これを本当にありますけども、でもまあやはり商談としては私ども会社にとっては重要な商談ではありますので、ましてやそういった意味では日本のエネルギーを支えるという使命を持ってますので、そういったところをしっかりと社員にも説明し、 納得した上でということで、まあ、やっとるというちょっと苦労しているところでございます、
は
い、
あでも国の方から2040年まででしたっけ今度新発も5期ですかね、はい、上限
そうですね、
まあ、今の話じゃなくてだいぶ先の話になっちゃうと思いますけど、まあ、そうしたこともっ
そうですね将来的にはですね、はい、あると思います。あの新型の PWR、これは今ちょうど今基本設計が終わったところですかね、はい、これから個別設計に入っていくというふうに思います。少し安全をやはりマスター、まあ、少し進めていきますので慎重な検証実験、そういう中で三菱重工、神戸造船、取り組んでおりますけども、まあ、いずれやはりそれは、新設が出てきますので、まあ、一期一兆円というようなこともよく言われてますね、
はい、そうですね、
ですから、まあ、将来に向けての大きな楽しみかなというふうに思います。
でも参入障壁もめっちゃ高いからもう御社が、ね、頑張ってやるっていう形になりますよね、
多分あのどっかがやりたいっても手を挙げてもですねなかなか難しい仕事だと思いますね。やはり経験がいる、うん、それから拠点がいりますし、
あ、はい、
ですからそういったところという意味ではほぼ参入はできないものじゃないかというふうに思います。
安全第一がこれほど安全第一だとかないですもんね。
まあ、あの安全もありますし我々活動におけるやっぱり、レピテーションやはり法令遵守、はい、いろんなことやはり地元の監視の目も高いですからやっぱりそこは社員にはですねしっかりコンプライアンスを守るということを指導しているというところです。最後にですね私どもと、まあ、ほぼ類似と仕事をしています東京産業株式会社、これはあのなんですかね関東地区というか東日本地区三菱重工社の代理店活動をされている会社でございます。よく西の製菓産業東の東京産業とこういうふうによく称されています。縁があってですね昨年4月同社の株式 11.58%、 まあ議決年比率で 12.4 ぐらいになりますけども取得をさせていただきました。まあもともと取得というのはあのいわゆる投資利益目的での取得でしたけどもやはりまあ、事業の相似性かなり高いということもあり株式市場からのいろんな強い声現在政策保有目的への切り替え両者やはり持続的な成長企業価値向上に向けて考えていきましょうということで経営、まあ、サイド経営ラインでですね今後の協業というか協議をするということで今決定をしこれから進めていくということでございます。ざっとまあ足早で説明をいたしましたけれども私どもとしましてはですねやはり妥当な利益それから持続的な成長でですね企業価値を向上をしたいと思ってます。製菓産業の成長それから可能性これをやっぱり市場それから社会しっかりとこれを周知して正当な評価を得たいというふうに思っております。そういう価値向上に伴うですね成果これをしっかりとやはりステークホルダー全てのステークホルダーの方に公正に享受いただきたいとこんなふうに私どもストーリーとしては考えております。まだまだやはり取り組む課題多いと思いますけども株主様含めさまざまなご意見配置をしながら企業価値向上持続的成長これに向けた諸策取り進めながらまずは2030年に掲げた目標達成に向けて邁進したいというふうに思います。いろいろご指導よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。ここまでは証券コード8061東証プライム上場製菓産業株式会社代表取締役社長桜井明彦さんでした。どうもありがとうございました。
製菓産業 IR セミナー、この番組は証券コード8061東証プライム市場製菓産業株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。